皆さんこんばんは。水曜日夜7時が参りました。サバガー物語をお届けしてまいります。この時間お会いしますパーソナリティは豊富防災連続推進会議のタッキーこと竹本浩一と
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊です。
はい、なんかあの梅雨に入ったんですが、
はい、
降りそうで降りませんね。
このなんとも言えない、でも
私生暖かいよ今回。
朝6時台によく活動するんですが、
はい、
降ってますよね朝早くは降ってること、ね、
朝早く降ってて濡れてるんだけど、うん、と言いながら、うん、その後降らないとか、
ね、降らない
ね、夜ひそかに降ってるとかね、うん、
でムシムシしますね。
はい、まだあのレーダーアメダスなんか見るとですね、まだ九州の方で、あの沖縄通訳しましたですけど、
しちゃいましたね。
おそらくそうですよ、早く
東北は梅雨入りしていないの。
いやそうまあねそれはまあそうなんですけど、うん、まあ、東北という話が出ましたが、はい、先週の土曜日に、岩手宮城内陸地震ということで、はい、起こりまして、
うん、
マグニチュード 7.2 というあの、まあ、内陸としてはかなり大きい地震で、うん、なおかつあの、まあ、岩手県宮城県 の内陸というところで起きる地震って実は珍しいんですね、うん、あのテレビでいろんな方がいろんなことを言ってますが、うん、あのみんな当たってるような外れてるような、うん、あのいろいろあるんですけども、正直言ってあそこであれだけの規模の地震が起こるって普通は考えないんですよ。
ああ、なんかよく地震っていうのは海の中にバッテンがついてること多いですよね、はい、震源地
の。もともと岩手県のあの周辺はですね、海で地震が主なんですよね。
主なん
です。はい、うん、陸地がこうずっとこう押し縮められて、最後がこう岩盤できなくなって反発して地震を起こすっていうのが地震の仕組みなんですが、うん、特にあの岩手とかあの辺はですね、あの内陸に力がたまるよりも早く海側が跳ねて地震をこう発生させるという仕組みがあるんで、内陸にストレスはあまりためにくい地域なんですよね。だから中通りとか福島県もいろいろありますけど、あそこも意外と地震って少ないとこなんですよ。ところが今回たまたままあ起こって、あの陸地震以来120年ぶりかなと思うんですが、実はそれだけ今東北にエネルギーが溜まってるということで、あのまあ、評論家のこと
は
あまり言われなかったんですが、あのもうあの実は迫ってますあの宮城県沖地震、これがもう相当エネルギーが溜まってる実は証拠だろうというふうに私は見てます。あの宮城県の方がもう早くパーンと跳ねてくれればね、
うん、
あの内陸にストレス溜めなくて済むんですが、跳ねる前にどんどんどんどん我慢してるもんだから、海側が我慢してるもんだから陸地の方にしわ寄せがいっちゃって今回のようなことを起こしたんじゃないかなと。だから宮城県沖地震は確実に迫ってるし、おそらく前回の規模を上回る地震になるのではないかとふと思った今日この頃でございます。という非常にあの災害の危ない話から始まりました、はい、今日はどういうお話になるか、どんなゲストが出るかお楽しみにしていただきながら、皆さんの参加もご必要でございますので、ぜひメールファックスをお寄せいただきたいと思います。ファックス番号おなじみの 0835-25-3713、 25局の3713、メールアドレスは info@wassyoi.jp、 こちらまでお寄せください。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国土事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分30秒回ったところです。サバガー物語をお届けしておりますが、最後にドタバタとしましたので、もう一度、メールアドレスです。info@fm-washoi.jp。こちらですね。
はい。
info@fm-washoi.jp。こちらまで皆さんのご意見、サバガーのね、小野地区の訓練も近づいてまいりましたが、はい、雨、ね、の話、地震の話、うん、何でも結構ですし、
まだね、サバガーの様子でも、
ね、サバガーの様子でも結構ですし、うん、まあ、今のいっぱいもメールいただいておりますが、はい、ぜひお寄せいただきたいと思います。それと、この番組は、ポストキャストと言いまして、放送後も、聞くことができます。そちらのアドレスはですね、www.sabagawa.com、サバガワとローマ字で書いてください。
はい、
www.sabagawa.com。 こちらの方でですね、ちょっとあのホームページのトップページも少しリニューアルしまして、ええ、すぐ放送が聞けるように左側にボタンを配置しましたので、はい、あの待たずに、うん、あのすぐ聞けるという、
だいたいどなたが出たかなっていうのが分かるようにはしてありますよね、はい、
もうあの立ち食いうどんの駅前の立ち食いうどんの精神でですね皆さん の, あのサービス向上のためにあの、はい、努力いたしましたので、
またあのこういう風にしてほしい、
ちょっとアクセス数が今少ないんで、はい、管理者投げております
投げております危機管理を覚えておりますので、
はい、でそちらのですね、はい、配信するときちょっとあの、音飛びがしてたということで、
そうですね、はい、ウェブにある放送が時々音飛びしています本放送でも飛んでいるのですかといただいておりまして、これであのシステムの不具合でございまして、
はい、
あの改善に向かっておりますので、今週先週あたりからいいんではないかなということでございますので、
はい、音飛び大変申し訳ございません、あの本番の時はあの音は飛んでおりませんで、パーソナリティが飛んでおりますので、
みんなで飛んでおります、
はいはいはい、もうみんな揃って飛んでますので、はい、ちょっともうメールいただいているので早速ちょっとご紹介しますが、タンポポさんからいただいてます。タッキーさん、くまちゃん、こんばんは。
こんばんは。
岩手宮城の地震の映像を見て本当に怖いなと思いましたね。いつどこで何が起こるか分かりませんね。やはり日頃から防災に関心を持つことが大切だと改めて思いました。タッキーさん、くまちゃん、良い仕事をしていますよ。タンポポさんは、サバガが好きなのでいつもこの番組を聞いていますが、本当にためになる番組だと思った次第です、ということで大変ありがとうございます。
ございます。
もうあのスポンサー喜んでおりますので、はい、あ、今頭下げておりますということでですね、はい、今月というかあの6月からその前からもずっとそうなんですが、まあ、あの出水期といいまして、はい、梅雨の時期に入りましたので、はい、水防関係のお話もしてきたんですが、実は、今度の日曜日6月22日に、サバガ流域防災訓練 in 小野地区、
はい、
なぜここだけ英語なのかちょっとわからないんですが、
まあちょっと格好つけてみようかな、
in 小野地区、
はい、
いうこと
で、でも他に言いようがないでしょ、防災訓練
見てとは
言う。見てとかね、でとか言わない
よ。においてとか
言わないですからね。まあ、あと大きな表題ですからね。ね、はい、はい。
で、その訓練に関わる方をゲストにずっとあのお招きしてですね、はい、しておりますが、もう今日が実は訓練前最後の放送になってしまいますが、今日はですね、実は地元の豊富市立小野中学校の方からですね、校長先生でいらっしゃいます、高村明先生に、校長先生に来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
お忙しいところ、どうもありがとうございます。先生はラジオは初めてでございますか？
そうですね。
どんな雰囲気でございますか？
もっと硬いもんだと思ってましたけど。
はい。
あの、硬いのもあるんですよ。
これは柔らかい
のか。この番組は、あの、これでいいのかっていうような、
はい、
前打ち合わせがちょっとね、
そう、
世間話だったりすることはありますけど。
よくありますから。だからあの、そこのあぜ道で あの立ち話みたいな放送になっております。
井戸端会議状態でございますけど、はい。
で、実はその、先ほど言いました、あの、この、小野ので今度の日曜日に訓練をするんですが、まさにその、場所というところで今日お越しいただいたんですが、私、あの、山陽町からいつも、ま、旧山陽町から参っておりますけども、あの、小野中学校って、小野地区でいうと どの辺あったりにあるんでしょうか？
そうですね、ちょっと山の手にあるんですけど、
山の手、はい、小野小学校からちょっとまた離れてる。
そうですね、旧小野小学校とは近いんですけど。
あ、そうですか。生徒さん何人ぐらいおられる？
85名です。
85名というと一クラスは一学級、一学年あたり、
はい、各学年一クラスずつで、少ないところは24、
はい、少数生でございますね、
はい、仲良しさんですね、これは。
私の、あの、下、あの、子が通ってます、小学校もですね、一、はい、クラスでございまして、
うん、
あの、一学年一クラスという、うん、あの、他にもクラスあるんですよ。
はい。
あの、倉庫に使ったり、会議室に使ったり、いうふうに活動してますが、まあ、あの、ね、子供たちも、先生と、こう、マンツーマンでできるから、うん、まあ、ね、あんまり多いと、なんか、こう、大変ですけど、ちょうどいい具合ですね。
そうですね。
先生方何人ぐらいおられる？
10名。
10名。
はい。
これがね、大変なんですよ、学校の先生っていうのは。うん、
ね、中学校は特に、あの、担任の先生がずっといらっしゃるわけじゃないですよね、みんな。
そうです、
ね、教科担任。
教科担任ですね。
はい、
ね、
教科担任です。
教科担任をしながらクラスの担任もされるってい
うね。大変ですね、うん。ちょうど今の時期だと、なんか、その中学校は行事は何かあるんでしょうか？
今、うちの学校はテスト週間に入りました。
中間テストですか？
いや、中間っていうのは楽器に1回ずつやりますので。
あ、楽器に1回ずつ。
はい。
あ、もう中間テストがないんですね。
中間テストがないんです、
ね。いわゆる定期テストの、はい、俗に言う期末テストみたいなイメージですか？
そうですね。これは子供にとってはちょっとラッキーな。
いや、ラッキーかどうかはね、ま
あ、範囲が広くなっちゃうけど、
大学はですね、中間試験をせよという指示が出ておりまして、うん、
間で1個
そうそうそうなんですよ。
なるほど、
ね、必ずやらないと勉強しないという、うん、だから大学生は、まあ、試験をしないと勉強しないと思われたら困るんですが、なんか真ん中に一回やれと言われてるんですが、あ、そうですか。
ね、うん、
で子供たち今一生懸命こう、勉強してる。
そうですね。
最中ですね、はい。でもこれ頑張れば、楽しい夏休みが。
そうですね。
ありますね。
大体期末テストがある子は7月のね、ま、ちょっと1週、2週入ったぐらいで期末テストなんで、うん、ちょっと夏休みが近く感じれるかもしれないですね。
ですね。うん、そのまあ夏休みに入るときに、まだ梅雨明けしておりませんが、これからいよいよその梅雨がまあ、本番を迎えて、なおかつその台風シーズンにも少しずつ入ってくるんですが、例えば学校で、例えば子どもたちがまあ、その前に、例えばそのまあ明日明後日台風が来るよということなんだけど、当然休校という措置を取ると思うんですが、
そうですね、
この休校というのはどういう仕組みで流れで休校ってなっていくんでしょうか。
まあ、教育委員会とも相談をしますが、はい、最終的には校長が判断をして、
学校長先生の判断ですか。はい、はあ、いや、結構責任重いですね。
責任重いです、
ね、あんまりギリギリでもいけないし、でもある程度もう前の日下校するときには決まってますよね。明日はもう来なくていいですよ、ね、休校にしますよとか、うん、こういう具合だったらこういうふうに登校してくださいとか、1時間遅れで登校してくださいとかっていうね、うちの子供たちもよくもらってきますけど、うん、判断は難しいですよね。
これはその、まあ、何人かの方と話されると思うんですが、その判断は天気予報とかご覧になってこう考えられる、
はい、今はパソコンがありますんでね、はい、あれを見ながらどうしようかっていうことは、いろいろな方と相談しながらですけど、
気象情報を、
小さな災害対策本部状態、
ね、いや本当災害本部みたいなものが できるわけですよね。災害起きてないんですけどね、
みんなで地図を見ながら
緊急会議でね、うん、あるいはそのいや他のなんか中学校はなんか休校にするみたいよっていうそれはないですよね。やっぱ独自で自分たちで考えるって、やっぱ己は己という、
そうですね、
みんな中学校もね、立地条件というか立ってる場所も違うでしょうからね。
で例えばそういう、まあ、子どもたちに明日は休校だよということを伝えるんですが、改めてなんかその保護者に対しての情報の伝え方って何かあるんでしょうか。
保護者にはやはり、はい、保護者の連絡網もありますし、
はい、
会長さんとやっぱり一番は相談をするってことになりますね。
会長さんって PTA の会長さん、
はい、PTA の会長さん、
ね、あ、なるほど。やっぱり なんかするときは PTA の会長さんとのご相談という、
はい、
これ連絡網っていうのは結構こううまくいくもんなんですか。
まあ小野地区では割合そういう面では少ないですし、地域的なその団結力もありますので、
団結力、
はい、
はあ、なんか聞いたこと、さっきもちょっと話してたんですけど、うん、なんか連絡網がないっちゅう学校が都会ではあるみたいですね。
うんですね、全然連絡網がない。
くまちゃんとこはどうなの。
うちは一応あるみたい、
一応
みたいですよ。
一応という言葉がついたところを見ると、
登校班ではあります。
あ、本当に
見えてます、電話番号もね。でも学校のクラスの方は役員さんだけが知っていて、役員さんが全員に周知してくださるっていう形を取ってますので、
うん、
私は子供の、まあ、出席番号の前後の子の電話番号さえ分かりません。
あ、そうなんですか。
だから知り合いの電話番号自分で聞いて連絡を取り合ったりとかはしますけど、
これやっぱ学校学校でこういうふうに違いがあるんでしょうかね。
そうですね、学校の独自なものがあると思います。
はあ、やっぱり最近はあれですかね、個人情報の問題とか、
はい、個人情
報地域の問題とかあって、
はい、大きいと思います。
はあ、そういう意味では小野は非常にスムーズに情報が伝わる地域だということでございますね。
いいですね。
いいですね。なんか先ほどもちょっと打ち合わせの時の話したんですが、なんか修学旅行行かれた時もその緊急連絡網が動いたというちょっとお話をお伺いしたら、それはどう、はい、どういうことが起こったんですか。
修学旅行で新幹線が、はい、早く着いてしまったんですね、新山口に。
早く着いた、
はい、
新幹線が急いだわけじゃないんですね。
はい、
予定書いてある、うん、しおりに書いてある時間より早く着いちゃったってことですね。
そうです。
これは何が起こったんですか。乗り間違えたわけじゃないですよね。
業者さんが修学旅行専用列車と間違えてですね、
はい、
行きは専用列車で行ったんですけど、はい、帰りはのぞみで一般の方と一緒に帰ってきました。
あ、じゃあ早い、
はい、
新幹線で、
はい、
1時間、
はい、
早く着いちゃった。
そうです。
でこれをお子さんをじゃあどこでその起こすかとか、その辺がだからちょっと1時間早くなっちゃったんで、
そうですね、
保護者の方に連絡ということになったんですか。はい、これもうまくい、ね、 スムーズに、
はい、すぐ一応バスで新山口から学校までっていうことだったんですけど、はいはい、そのバス停でみんな近いところで降りたい人とか家庭の事情でですね、はい、今頃勤めてる方が多いので、
はいはい、
それとも学校行ってっていうのと、
はい、
で、バス停でそれぞれ近いバス停で降ろそうというふうに思ってて、うん、一応学校へ連絡をして、はい、学級委員さんに、うん、連絡も一応回してもらえませんかというふうに言ったんですけど、うん、
はい、
両面で行こうというふうに考えてたんですけど、はい、一応学級委員さんがもうすぐ、
あ、すぐ
連絡が取れましたので学校へ戻ってください。
素晴らしいですね。これあれですね、その台風が来るぞという連絡 もそうなんだけど、うん、そのこういう、まあとまあ、予期せぬことが起きたときに、うん、まあ、その災害ではないんですが、うん、やっぱり連絡がうまくいくっていうのはやっぱ日頃からやっぱりうまくいってるから、今回の新幹線もうまくいったということで、うん、
そうですね、
これは非常に情報の伝達率が高いというか、その、が高いというのは非常にいざという時に役に立ちますね、
はい、はあ、それこそおとついも熊が出たんですけど、久、はい、金地区というところ
で、ダメだよもう出ちゃ
う、びっくりだったも
ん。何やってる、
友達がね、どうも車で目撃されてるみたいなんですけど、
目撃されたって、
うん、出てましたね、夕方。
出たんですか。
出てるんですよ。
はあ、うん、それでその気をつけましょうということですか。
地区委員さんが、はい、その登下校の見守りをしましょう。
あ、見守りをしましょうと、うん、
はい、
まあ、確かにその熊ですからね。まあ、ここの目の前の熊はね、ご飯を食べる熊で、はい、だけであっていいんですけど、まあ、普通の熊はね、うん、ちょっと危ないですからね、まあ、今夏場なんでどうなってるか分かりませんが、
ちょっと小さめな熊だったみたいですけどね。
あ、小さめな、うん、まあ、親子連れだともっと危ないってよく言いますけどね、
なんか子供だけだとなお危ないですか ね、 ね、親探してますから ね、 ね、一生懸命、人間と一緒ですからね。
あ、でもそういう情報がすぐ伝わるっていうのは、うん、で、例えばそのよく、まあ、都会だとその不審者情報とかありますよね。そういうことは、おのはあんまりないんですか。その
あまり聞いてませんね。
じゃあまあ言うんだ、
うん、
結構ね、不審者情報をどういうふうに伝えるかって結構、うん、学校でも結構大変ですよということ
で。そうですね、なんか一部は知っていてここまで届いてなかったとかね、いろいろあるみたいですよね。なかなか連絡もって、はい、情報伝達は難しいですね、
はい。まあ、こういうふうにチクチクによってね、くまちゃんのところは、まあ、一応、
うん、
小野地区は完璧に動いているという話をお伺いしました。それではここで一曲挟みまして、じゃあ実際にその災害が本当に迫っているときに、子どもたちをじゃあ学校で勉強しているときにどう対応したらいいのかという、その辺について実際ご経験された話も含めてですね、お話をお伺いしたいと思います。
さあ、雲の独り言のコーナーでございます。梅雨入りしましたね。必要なこととはいえ、雨は夜だけにしてほしいですね。川の水も多くなったり普通だったり、いろいろ日々変化しているので、気をつけて遊びたいものです。6月8日日曜日、身近な水環境の一斉調査が行われました。右立ち区子ども会の皆さんと、サバガイ学ぶ会、国土交通省、水の自由人、浸水戦隊赤田隊で調査をいたしました。サバ川では20カ所の調査を行いました。COD をパックテストでみんなで調べましたよ。水を採水した場所の周りの様子も観察してきました。COD が0から2、未満が18カ所、3という箇所が2カ所でした。サバ川は綺麗な川でしたよ。この調査は同じ日に全国で729団体の方が調査をしています。結果は集計されて年末頃全国のデータが発表されます。参加した赤座隊のお友達からは、来年も調査したいねとの声。来年も綺麗なサバ川でありますように。熊の独り言のコーナーでした。